We're going to look this morning at the garden tomb.
これからの時間、園にあるイエス様の墓を見ていきます。
We're going to go to the city of Jerusalem.
エルサレムの町にですね、入っていきましょう。
Now most people are familiar with the Dome of the Rock in Jerusalem.
エルサレムのですね、左側に見えるこの石のドームというもの、有名なんですけれども。
And this is the Western Wall, as it's called.
そしてこの手前にあるのが、西の壁と呼ばれている壁であります。
Where the Jews come to pray,
ここにユダヤ人集まってきてですね、お祈りをします。
And wish that the Messiah would come.
ここで彼らが捧げる祈りというのは、メシアが来ますようにという願いの祈りです。
On theTemple Mount here was where the temple used to be.
この壁の向こう側にあるですね、森になっているところが、かつて神殿が建っていたところです。
Which was destroyed by the Romans in AD 70.
紀元70年にローマ軍によって破壊された神殿であります。
As we talked about in the last study.
この前の集会でですね、そのことを勉強しました。
This is the old city of Jerusalem.
ここに見えるのがエルサレム旧市街ですね。
Looking from the Mount of Olives down on the city.
オリブ山から眺めた光景であります。
And this is where Jesus told his disciples the prophecy of Matthew 24 from this very spot.
ちょうどこの場所でイエス様は弟子たちにマタイ24章の予言をお語りになったのであります。
So you could imagine them looking out and seeing the temple there as he described the last day's events.
同じ場所からですね、イエス様は神殿を見下ろされて、さらに神殿の滅亡、エルサレムの滅亡、終末の予言を語られたわけです。
Now here's a shot from our little radio-controlled helicopter, a photo from our model.
ラジコンのヘリコプターからですね、もっと高く飛ばして、都市をですね、見下ろした光景です。
And you can see the walls of the old city here.
旧市街のですね、壁がこの点線でたどったところです。
So the old city is not very large. It's not big.
ですから、かつてのエルサレムの都というのは、それほど大きいものではなかったんです。
In fact, if we look straight down, we can...
真上から見下ろすとこういうふうになっています。
You can see the dimensions here.
そのサイズがここに書かれていますね。
This is a view looking from the north towards the south.
北側から南の方に向かってですね、眺めた光景です。
And here is the Temple Mount.
これがですね、神殿が建っている山です。
And you can see here,
この辺りですけれども、
The Western Wall, the Wailing Wall.
そこにですね、この嘆きの壁、西の壁があります。
Now, can you see, there is a shadow,
この辺が影になっているのをお分かりになりますでしょうか
running through here.
縦にですね、影の線がありますね。
The old city of Jerusalem is built on two mountains.
エルサレム旧市街というのは2つの山にまたがって建てられました。
And this shadow is the...
その2つの山のですね、ちょうど谷間の部分がその影になった部分であります。
Mount Zion is on this
シオンの山、
and Mount Moriah is on
モリア山、
that half.
が左にあります。
And the Mount of Olives,
緑の部分がオリブ山ですね。
is over there. And the city of Jerusalem was built across.These two mountains.
そしてエルサレムの旧市街都はですね、これらモリア山とシオン山2つの山をにまたがって建てられたのであります。
Mount Moriah is mentioned in the Bible in connection with Abraham.
モリア山はですね、聖書にこのアブラハムの時代に登場します。
Do you remember the story when Abraham was told to sacrifice his son?
アブラハムに神様がですね、そのあなたの息子を生贄として捧げなさいと命じられます。
He was told to take Isaac to the land of Moriah.
息子のイサクをですね、その燔祭に捧げるためにモリア山に連れて行くように言われました。
And offer him on one of the mountains in this land of Moriah.
この、モリアの地の山の一つでですね、この捧げ物をイサクを生贄として捧げなさいと神様は言われたわけです。
And you may recall, just as he was about to carry out the sacrifice,
そしてこの息子をですね犠牲として捧げようとした、つまり殺そうとしたその直前にですね、
God intervened and said, stop.
神様がそれを押しとどめられて、やめなさいと言われました。
Abraham had passed the test. He succeeded in the test.
神様が課された試験にですね。アブラハムは合格したわけです。
It must have been very hard for him to sacrifice his only son.
一人息子を生贄として捧げる、殺すということは、アブラハムにとって本当に大きな試練だったことでしょう。
But he trusted God and obeyed God.
しかし彼は神様に信頼し、神様に服従しました。
It says Abraham called the name of that place.Jehovah Jireh.
それからこのアブラハムはですね、後にこの山をアドナイエレと呼びました。
Which means Jehovah will see to it, or Jehovah will do it. God will do it.
この意味はですね、エホバなる神がしてくださるということです。
What was it that God was going to do?
神様がしようとしておられたことというのは何だったのでしょうか。
God was going to offer his son on the same mountain.
同じ山で神様はご自分の一人子を人類のために捧げるという行為でありました。
And Abraham says, "In the mount of the Lord, it shall be seen."
主の山でそれが見られるであろうとアブラハムは言いました。
So on the same mountain.The sacrifice of God's son would be seen.
つまりこれはですね、すなわち同じ山で神の御子が生贄として犠牲として捧げられるであろうという予言であったんです。
When Solomon built the temple, it was on the same mountain.
同じ山にソロモンは神殿を建てました。
And the sacrifices at this temple.Pointed forward to Jesus also.
この神殿で捧げられた動物の犠牲はですね、もちろんイエス・キリストを指し示していました。
Inside the temple were some amazing pieces of furniture, very interesting pieces of furniture.
神殿の中にはですね、興味深いこういった調度品が置かれていました。
And we could spendall morning talking about the importance and significance.
これら一つ一つのですね、重要性を、まあ、詳しくやるならばもう午前中半日もかかってしまうことでしょう。
But we'll save that for another time.
まあ、それは別の時に研究したいと思いますが。
Now, this is a diagram showing the outline of the old city here.
この右側がですね、旧市街を記したものです。エルサレムですね。
And here is where Mount Moriah
is. この辺りがモリア山であります。
And Solomon's temple was built on Mount Moriah.
そしてソロモンの神殿はモリア山の上に建てられました。
Now I'd like to show you a photo of this part up here.
この辺りのですね、写真を皆さんにお見せしたいんですけれども。
This cliff or this escarpment, this rock.
このような崖がありまして、
is Mount Moriah.
岩の壁があって、これはですね、モリア山なんです。
In the past, in history, it was quarried into, cut into for stone.
ここはかつてはですね、石切り場だったんです。
Because as you can see, this is good building material.
この石はですね、まあ建物の材料に適していたんですね。
Now, off to the side here,
この横の方を見ますと、
is an entrance way where you can go underneath Jerusalem.
エルサレムの地下に通じている、まあ、トンネルでしょうかの入り口があります。
And this is called King Solomon's Quarries.
そこはですね、ソロモン王の石切り場と呼ばれています。
And it's a huge underground quarry.
この地下に広がっている 石切り場、非常に広大なものです。
Here are some pictures inside that cave under Jerusalem.
そのエルサレムの地下のですね、ホラー穴の写真ですけれども。
And you can see where stone blocks have been cut out.
中のですね、石が切られている、切られた跡が見られます。
Yes. Now, that temple of Solomon,
ソロモンの神殿はですね、
says was a figure for the time then present in which were offered gifts and sacrifices.
今の時代のための典型、比喩であって、そこで供え物と生贄の両方が捧げられたと、ヘブル人の手紙に書かれています。
The word translated figure here,
まあ、あの、比喩、典型と訳されている言葉はですね、
is the Greek word parable.
ギリシャ語を見てみると、例え話という意味があります。
Which is where we get the word parable from. Jesus told parables.
イエス様はいろんな例え話をお話になりましたけれども、その例え話という言葉がそこに記されているんですね。
So it's saying the tabernacle was like a parable, like a teaching guide.
ですから、この幕屋というのは、例え、比喩、この教訓を教えるですね、教材のような役目を果たしていたわけです。
Because every sacrifice of an animal pointed forward to the sacrifice of God's Son.
すべての動物の捧げ物の犠牲は、神の御子、イエス・キリストを指し示していました。
The Bible says when they came to a place called Calvary, there they crucified him.
聖書によりますと、サレ神戸、カルバリと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけたとあります。
David, who wrote the book of Psalms, or many of the Psalms,
詩編を書いたダビデはですね、このように言っています。
Predicted this 1,000 years before it took place, or before it happened.
実際にその出来事が起こる、千年前にダビデは、こういうことを書き記したわけです。
He wrote, "They pierced my hands and my feet."
悪を行う者の群れが私を囲んで、私の手と足を刺し貫いた。
This was long before the Romans existed.
これはローマ帝国がですね、存在するはるか前に書かれたものです。
Now many pictures and artwork.Illustrate the crucifixion like this here.
この十字架形についてですね、こういう形で描いている絵が多くある存在するんですけれども、
With a nail through the top of the foot.
釘がですね、足の甲の部分ですか、ここに、刺されている絵が多々ありますよね。
That would be very painful.
だとしたらものすごい苦痛を伴ったはずです。
But I'm going to suggest this morning, I don't think that picture is quite correct. I don't think it's right.
しかし私はですね、このような絵はですね、実際とは異なっていたと考えています。
Let me explain.
その説明をさせていただきますが、
the skeleton.Of a man who had been crucified was found in 1968.
1968年に実際にですね、十字架刑に処せられた人の骨が発見されました。
Building contractors unearthed an ancient tomb 2,000 years old.
ある場所でですね、ある建設現場で発見されたんですけれども、2000年前のに作られた墓がそこで見つかったんです。
And the man whose skeleton they found,
そしてその墓にですね、人骨が見つかりました。
Was in his 20s.
Oh, he was in his 20s.
Yes.
調べてみたら、分析したらですね、20代の男性の骨でした。
And he had been crucified.
そしてその人がですね、十字架刑に処せられたということが分かりました。
And the nail was still in the bone of his foot.
でその人の骨にまだ釘が突き刺さった状態だったんです。
And the nail had been put through the side of the foot.
それを見るとですね、釘はですね、足の横の部分に突き刺されていました。
Through the heel bone, the bone of the heel.
かかとの骨をですね、刺し貫いていました。
I would suggest that this is how Jesus was crucified as well.
まあ、私はですね、イエス様もこのような形でですね、釘が打たれたと考えています。
And I believe there's a clue in the Bible that would indicate the same thing.
その同様のことをですね、が行われただろうという手がかりになる聖句が実はあるんですね。
Do you remember in the Garden of Eden?
エデンの園ので起こった出来事を覚えていらっしゃいますでしょうか。
When the serpent had deceived Eve.
蛇がエヴァを騙して禁断の好みを食べさせました。
God came and spoke to the serpent.
そしてその時神様が降りてこられて蛇にあることを言い渡しました。
And told the serpent about the Messiah that would come.
蛇に向かってですね、来るべきメシアのことを神様が語られたんです。
And God said to the serpent,
蛇に向かってこう言われました。
He, that is the Messiah,
彼、すなわちメシアは、
shall bruise your head,
お前の頭を砕くであろうと。
And you shall bruise his heel.
お前は彼のかかとを砕くであろう。
Is the heel the same?
Yes.
Okay, yes. So the serpent would bruise the heel of the Messiah.
蛇はですね、つまり悪魔はメシアのかかとを砕くであろうとここで言われているんです。
I think that would indicate that Jesus was crucified through the heel.
これもですね、イエス様が実際はこのかかとから釘を突き刺されたことの手がかりになると思うんです。
Now, when Jesus died on the cross,
イエス様が十字架で死なれたとき、
He said, "It is finished."
終わった、すべてが終わったと言われました。
He had completed his work as the sacrifice.
人類の罪のための生贄としての働きが終わったと宣言なさったんです。
And then he died.
そして息を引き取られました。
He was buried in a tomb.
それからイエス様は、墓に葬られました。
And this tomb was hewn out of a rock.
その墓というのは岩を掘って作られたものでした。
The Romans sealed the tomb.
その墓、イエス様葬られた後ですね、ローマの兵士らによって、封印されました。
But the tomb could not hold Jesus.
しかしこの墓はイエス様をですね、とどめ置くことはできなかったんです。
When the women came on the resurrection morning,
復活の朝、女たちがですね、墓にやってきたとき、
Jesus was no longer in the tomb.
イエス様が墓の中におられなかったんです。
And the angel said to the women, "Behold the place where they laid him."
天使が女に向かって言いました。ご覧なさい。ここが遺体を納めした場所であると。
When they went back to the other disciples,
そして女たちがですね、弟子たちのところに戻ってきまして、
And they were, telling the disciples, Jesus is alive. He is risen.
イエス様はよみがえられたそうですよと弟子たちに伝えたわけです。
This was, if you like, the first preaching of the good news. Jesus is risen.
イエス様がよみがえられたという、これが最初の宣言でした。
Did the disciples receive this message with gladness?
それを聞いた弟子たちは大いに喜んだでしょうか。
The Bible says their words seemed to them as idle tales and they believed them not.
聖書によると人たちにはそれが愚かな話のように思われたと、そして信じなかったと記されています。
Now, where is this tomb?
イエス様が葬られた墓、一体どこにあるのでしょうか。
If we go to Jerusalem,
エルサレムに行きますと、
there are three main candidates or suggestions for where this tomb is.
イエスの墓があると、一般に考えられている候補が3つあります。
The most well-known or popular one
最も有名なのがですね、
is called the Church of the Holy Sepulchre.
聖母教会と呼ばれている場所であります。
And it's there in the middle of the city.
その場所はですね、この都の中心に位置しています。
Another suggestion that has been proposed recently,
最近またこの墓の候補地とされたのが、
is one behind a ridge to the south of the city.
都の南側のですね、尾根の裏の方に位置しているところであります。
And the other one that is well known is the garden tomb down here.
そしてもう一つがですね、これも有名な場所なんですけども、園の墓と呼ばれている場所であります。
So which of these,
これら三つのうち、
is the one that would be the The real one, the true one.
どれが本物なのでしょうか。
Let's have a quick look at some of these, this one here.
これらを一つ一つ検証していきたいんですけれども、まず聖母教会見てまいりましょう。
This is the Church of the Holy Sepulchre.
これがですね、聖母教会であります。
Many pilgrims come to visit this.
多くの巡礼者がここを訪れます。
Inside this church building.
この教会の内部はですね、
is this man-made structure here?
その中に人間が作ったあるものが残っていまして、
And people ask, where is the tomb?
ここに来る人たち、実際の墓はどこにあるんですかと尋ねるわけですね。
And the answer given is, it was in here.
この中にあると、そして答えがあります。そしたらですね、来た人たちはこれは岩を掘って作られた、墓が実際の墓じゃないんですかと尋ねるわけです。
But this is a man-made structure, like a building.
これはもう人間が作った建物ですよね、ある意味。
And the answer given is this. Oops.
そしたらこういう答えが返ってきます。
They say there used to be
かつては
a hill here.
ここに丘があって、
and the tomb was cut into the hill.
その丘をくり抜いて、墓が作られたと。
And then in the fourth century,
それから4世紀になって、
The hill was demolished to build the church.
この丘の部分が取り除かれて教会が建てられたのだと言われているわけです。
Now let me ask you a question.
ここで皆さんにですね、お尋ねしたいんですけれども、
Is that very logical?
これは何て言いますか、辻褄が合っているでしょうか。
If you had a tomb that was cut into rock.
墓はこの岩に掘られたものでなければならないわけですけれども、
And you wanted to preserve that tomb for future generations to see.
そしてこのキリストが葬られた墓としてですね、もう未来の人たちにもずっとそれをそのままの状態を保存したいと思うならば、
Would you bring in a bulldozer and
そんな大事な場所ですね、重機かなんか持ってきて。
And bulldoze the hill away.
この墓をで、丘をですね、全部取っ払って、
And put a building there.
別の建物を建てて、
And say it used to be here.
ここに墓がかつてあったんですよと言うでしょうか。
Yet this is the reasoning given for this one. Given here.
しかし墓がここにあったというですね。そういった理屈でですね、説明がなされます。
And there are other good reasons why this is not the location.
そしてこれが実際のキリストが葬られた墓ではなかったという別の理由がありまして。
This is based on tradition only. A tradition only. Yeah, sorry.
これ単なる言い伝えなんですね。ここにイエス様の墓があったというのは。
Let's have a look at another one of the three options, number two.
別の候補地見てみましょう。検証してみましょう。
This was promoted by James Cameron.
その場所はですね、ジェームス・キャメロンという人物によって提唱されました。
He is a film director.
彼は有名な、まあ、映画監督であります。
He's made the two biggest films of all time.
非常に有名になったですね、映画、代表作2つありますけれども、
He put his influence and money behind promoting this tomb here.
そしてそのようなですね、有名人が、この場所がキリストの墓だということをですね、まあ、発表して、多額のお金を投じてですね、それを、宣伝しました。
This is the documentary called The Jesus Family Tomb.
イエスの家族の墓。そしてですね、ドキュメンタリーが作られました。
This tomb was discovered in 1980.
この墓は1980年に発見されたものです。
And inside this tomb were found ossuaries.
この墓の中にですね、骨壺が見つかりました。
An ossuary is a stone box.
石の箱なんですね、この骨壺というのは。
Where the bones of the deceased, after the body had rotted away, were placed inside.
骨壺というのは、遺体を焼くかですね、あるいはこの腐敗させてから、骨だけになってから、その壺に入れて、そして墓に保管するというやり方です。
And the subtitle says, the discovery...And evidence that could change history.
この見出しにですね、歴史を変えうる発見、調査と書かれています。そして証拠。
Because what they claimed is they found the bones of Jesus in one of these boxes.
そしてこれらの骨壺の一つからですね、イエスの骨が見つかったと彼らは主張しています。
And also, they found the bones of a woman in the same box.
同じ骨壺からですね、同じ女性の骨も見つかったと言っています。
So they conclude that Jesus' body was still here, and that he had married somebody.
彼らの主張によると、イエス様の遺体はなおそこに残っている。イエス様は死んだままでそこに残っている。また、イエス様には妻がいたということになります。
And that Jesus had had children.
さらに、イエス様には子供たちも子供もいたと主張しているんですね。
This was all reported in the news.
それがですね、ニュースになって宣伝されました。
But do we find that story in the Bible?
しかし、こういった話はですね、聖書に根拠があるでしょうか。
There's no such story in here.
こういった記述は聖書には一切ありません。
James Cameron was asked, "Why are you suggesting this?"
なぜこの場所をキリストの墓と主張するのかという質問がですね、ジェームス・キャメロンに投げかけられました。
And this is his answer.
そして彼がこのように答えたんです。
I'd like to read this here.
私は考古学者ではなく、映画制作者です。はじめは証拠を検証し、素人ではありますが、それが説得力のあるものと分かりました。当初の仮説と矛盾するものは一切見当たりません。
I would suggest that we need to look at what the Bible says.
私はですね、まず聖書の記述と合ってるかどうかを検証することが大事だと思います。
And the Bible gives evidence to show where the real tomb is.
で、聖書がですね、これが本当の墓か否かということ、証拠を挙げているんです。
So what can we learn from the Bible about the real tomb?
本当のお墓について聖書はどのようなことを、どのような手がかりを与えているでしょうか。
Let's have a look at some of the clues from the Gospels.
福音書の中からいくつか手がかりを見てまいりましょう。
It says the place where Jesus was crucified was near the city.
まず、イエスが十字架につけられた場所は都に近かったという記述があります。
And this was called the place of a skull.
そしてその場所はサレコーベ、ヘブル語でゴルゴタと呼ばれている場所でした。
Now near where he was crucified was a garden.
そしてキリストが十字架につけられた場所の近くに、庭園園があったと記されています。
And in the garden was a new sepulchre.
その庭園の中、園の中に新しい墓があったというわけです。
And it says it was close at hand or nigh at hand or very nearby.
そしてその墓は近くにあったと記されています。
This tomb was hewn out of the rock, as we read before.
先ほど見てまいりましたように、その墓というのは岩を掘って作ったものでした。
Now the Bible helps us understand how high the doorway was.
聖書にはですね、この墓の入り口がどれだけの高さだったかということも、記しています。
For example, Peter had to stoop down to look inside.
ペテロはですね、墓の入り口から中を覗き込むとき、かがんだというふうに書かれています。
Likewise, Mary also had to stoop down to look inside.
マリアも、中を見るにあたってですね、身をかがめたと書かれています。
So that indicates the doorway was not high, it was low.
そこから読み取れるのはですね、墓の入り口はそれほど高くなかった、かえって低かったということがわかります。人の背丈よりもですね。
There was a time when a group of women went inside the tomb at the same time.
ある時女たちがですね、いっぺんに墓の中に入ったことがありました。
And it mentions three by name.
三人の名前がここに記されています。
And says other women, that's plural.
さらに他に複数の女性がいたことが書かれています。
That's it. So that's at least five, maybe more people.
少なくとも5人、あるいはもっといたかもしれません。
That shows there was room inside for a group of people to be.
だとすると、そういった複数のですね、5、6人の人たちが入れる、空間があったということです。
Inside, there were two angels sitting, it says.
墓の中で2人の天使が、座っていたと記されています。
Says one at the head,
1人はこの遺体が収められていた頭の方に、
And the other at the feet,
もう一人は足の方に座っていたわけです。
Of where the body was.
この遺体があったところのですね。
That shows there's a place to sit at each end of where the body would have been.
だとすると、この遺体が安置されていた、される場所のですね、両端が座れるようになっているということです。
Now it says here in the book of Mark,
マルコによる福音書を見ますと、墓に入っていって、若者が座っていたとあります。これは天使のことですけれども、右の方にその天使がいたと、座っていたと記されています。ですから、その墓に入ってですね、右側に遺体を安置する場所があるということです。
These are little details, but they all add up to help us understand the picture of the tomb.
こういった細々としたことをですね、まとめて、その墓がどういう状態にあったかということを理解ができるようになっているわけです。
Now the doorway,wasn't a, well, it was a rolling stone, a stone that rolled to
close. 墓の入り口を閉ざす、戸の役割をですね、果たす、この丸い石がありました。
And it calls it a great stone.
それはですね、大きい石と石であったと記されています。
And in the Gospel of Mark, it says it was very great.
マルコによる福音書によると、その石は非常に大きかったと書かれています。
Now the Bible doesn't exaggerate.
聖書には誇張はないですよね。
So this stone was notable for being very big.
ですからもう書かれている通り、墓の入り口の蓋をしたですね、この石は非常に大きかったと考えることができます。
There are some tombs in Israel with stones maybe about a meter round that would roll to shut a tomb.
イスラエルに行くとですね、まあ、墓の入り口を本当に入り口が小さくて1メートルぐらいでですね、直径1メートルぐらいの石で転がして閉ざされているところもあります。
But this one was notable for being very big.
しかし、イエス様を葬った墓の、蓋をしたですね、石は非常に大きかったと記されています。
Now, Pilate instructed his soldiers to seal the tomb.
パウロは自分の兵士たちに命じてですね、この墓を封印しなさいと言いました。
So there's a list of 10 clues we can glean from the Gospels.
福音書から10のですね、手がかりを導き出すことができます。
There may be even more. So if you
もしかしたらそれ以上あるかもしれません。
If you find any, please share them. I'd love to hear them.
もし他にも見つけたらですね、どうか私に教えてください。
Now, if we're going to find the right tomb, it must be consistent with all these points in the Bible.
もし本物の墓があるとすれば、その墓はですね、これら10の手がかりとぴったり調和するはずです。
Now there are even more clues we can get from the Old Testament.
さらに旧約聖書を見るとですね、もっといくつものですね、手がかりを見つけることができます。
We can learn some things by studying the Jewish feasts and sacrifices.
ユダヤ人のですね、犠牲制度、祭りとかを研究するとですね、もっと手がかりを得ることができるでしょう。
Because what was done to these animals was foreshadowing what would happen to Jesus.
なぜならこの旧約時代の犠牲制度というのは実体であるイエス・キリストの犠牲をですね指し示す影のようなものであったからです。
We can see that principle in the book of Hebrews chapter 13, for example.
例えばこのヘブル人への手紙13章にですね原則が載っています。
Paul talks about how the bodies of the sacrificial animals,
この犠牲として捧げられた動物の体はですね、死体は、
are burned, it says, without the camp or outside the camp.
イスラエルの宿営の外で燃やされたと書かれています。
He says, wherefore Jesus also suffered without the gate.
そのようにイエス様も門の外で苦難を受けられたと書かれています。
So here Paul is saying, just as the animals of the sacrifices were burned outside the camp, Jesus suffered outside the city.
パウロがここで言わんとしていることは、犠牲の動物がですね、生贄が殺されて、その体は宿営の外で焼かれたようにイエス様もエルサレムの門の外で十字架につけられたと言っているわけです。
So we can learn about Jesus' ministry by looking at the sacrificial system and seeing the parallels.
私たちはイエス様のお働きをですね、この聖所の制度と比較してですね、さらに理解を深めることができるようになっています。
Now here's an interesting parallel.
ここに面白い比較対象があるんですけれども、
The remains of the sacrifice had to be taken outside of the camp to a clean place.
動物の死体はですね、キャンプ、宿営の外のきれいな場所に持っていかなくてはいけませんでした。
Now, what does it mean by a clean place?
きれいな場所、あるいは清い 場所、ところというのはどういう意味でしょうか。
It doesn't mean clean like they used a broom and swept an area, make it clean.
きれいに掃除してあるという意味ではありません。
It means ceremonially clean.
これはこの儀式的にですね、清いという意味です。
Now you might ask, what makes something clean or unclean? What is the difference?
この清いあるいは汚れている、清くないという時のその違いは何でしょうか。
Well, here's some clues from the Bible.
聖書に次のような手がかりがあります。
It says a dead body of any man shall be he that touches the dead body of any man shall be unclean seven days.
すべて、人の死体に触れるものは7日の間汚れるとあります。
So a dead body was considered unclean.
死体は汚れたものとみなされていました。
And not just a body only,
死体だけでなくて、
but it says a bone of a man, even just a bone.
人の骨、人骨もですね、汚れたものとみなされていました。
Or even a grave.
墓もそうでした。
If you touched a grave,
墓に触れるならば、
you would become unclean.
汚れたものとみなされました。
Now, if we think about the symbolism here,
こういったこの象徴ですね、について考えてみるとき、
the ashes of the sacrifice had to go to a clean place.
犠牲のを焼いた灰はですね、きれいな場所、清い場所に持っていかなくてはいけませんでした。
These ashes symbolize the body of Jesus.
こういったこれらのですね、焼かれた灰は、キリストの死なれたこの遺体ですねを象徴していました。
That's why the gospel tells us that when Joseph had taken Jesus' body,
アリマタヤのヨセフがですね、イエス様のご遺体を持っていきまして、
It says he laid it in his own new tomb, calls it a new one.
自分が所有していた新しい墓に安置したと、置いたと書かれています。
And it says, wherein was never man yet laid.
そこはまだ誰も葬られたことのない新しい墓であったと記されています。
Joseph's tomb had never been used before.
このアリマタヤのヨセフが提供した墓はかつて誰にも使われたことがないものでした。
Now, if it had been used,
もしその墓がですね、かつて使われていたものであったとすれば、
If there was even a bone in there,
あるいはもう誰かの骨がですね、そこに転がっていたとしたら、
it would have been unclean.
汚れたものとなっていたはずです。
But the prophecy said Jesus' body had to go to a clean place.
しかし、予言によるとイエス様のご遺体はですね、清い場所に、持っていかれることになっていました。
That's why it had to be a new, unused tomb that Jesus was put in.
ですからイエス様の墓はですね、かつて使われたことのないものでなければならなかったんです。
To fulfill that prophecy.
予言を成就するために。
James Cameron is suggesting Jesus' body was put in a tomb that had been used by other people.
ジェームス・キャメロンがイエスの墓だと提唱した場所はですね、主張した場所は、もう他の人がもうすでに使っている納められている場所でした。
So would that tomb have been clean or unclean?
だとすると、その墓、ジェームス・キャメロンが言っている墓はですね、清い場所でしょうか？汚れた、清くない場所でしょうか？
It would have been unclean.
汚れた場所になってしまいますよね。
And therefore it cannot be the tomb spoken of here.
ですから、ジェームス・キャメロンが主張している墓はですね、キリストの本当の墓とは言えないわけです。
There's another clue we can get from the Bible.
聖書から別の手がかりを引き出すことができるんですけれども、
The Bible gives us the direction we should be looking.
このキリストの墓を探すときのですね、正しい方向まで聖書は示唆しています。
And the only direction the Bible gives to look is northward.
聖書によると北側、祭壇の北側とあります。
Just as the sacrifice was killed outside the camp,
生贄の動物の死体がですね、宿営の外に持って行かれたように、運ばれたように。
Likewise, the sacrifice was killed northward of the altar. According to Leviticus 1:11.
その生贄を放るときは祭壇の北の方でその生贄を放るということが行われました。
Now, if we find the center of Jerusalem here.
これはエルサレムのですね、中心を指し示したものですけれども。
And we go north from the center.
中心から北の場所、北を見るとですね。
And we come to the north wall here.
ここに北の壁がありまして。
We find an interesting formation here.
ここにですね、興味深い形をしたものがあります。
Just outside of the city.
ちょうど北の壁のすぐ外の方に。
This is a picture taken from the wall of Jerusalem looking towards the north.
そのエルサレムの北の壁からですね、眺めたその光景ですけれども。
And we find here.
ここにですね。
An interesting landmark here.
興味深い形をした岩の壁があります。
The Bible says where Jesus was crucified was called the place of a skull.
イエス様はサレコーベという呼ばれている場所で十字架につけられたと聖書は記しています。この場所をですね、骸骨に似た形をした岩の壁を発見したのはこのイギリス人の、将軍でした。
Near the skull face.
このサレコーベと呼ばれている場所の近くにですね、墓が発見されたんです。
This is the tomb here.
その墓がこれです。
You can visit this tomb today. It's called the Garden Tomb.
園の墓と呼ばれていて、今日でも、旅行者が訪れることができるようになっています。
And many visitors come to see this tomb today.
この墓をですね、多くの観光客が見に来ます。
Now, when you visit here, it is a beautiful garden.
ここはですね、非常に美しい庭園になっています。
Now, just because it's a garden today doesn't prove that it was a garden 2,000 years ago.
まあ、今日庭園だからといって、2,000 年前もそのようなですね、園があったとは限りませんけれども。
But there's two good clues to show that it was a garden even in Jesus' time.
イエス様の時代もここがですね同じように庭園だったということを、の鍵となる2つの手がかりがあります。
Beneath the property is a very large water cistern, like a water storage tank.
この敷地内にですね大きな地下に掘られた貯水タンクがあるんです。これはですね、この乾季、乾燥した季節を乗り切るためにですね、水を蓄えておく場所でした。
And it's even used today for the same reason.
同様の理由でですね、今日も用いられているタンクであります。
Also on this property is a wine press where they would.
それからこの同じ敷地内にですね、ブドウを搾る場所があります。
Now, when someone builds a wine press, they build it near the vineyard or in the vineyard.
このブドウの搾り場っていうのは通常ですね、ブドウ園の近くに作られますよね。
They don't build the wine press a long way from the vineyard. They build it.
ブドウ園から遠く離れたところにブドウの搾り場を作る人なんかいません。
So there's two clues that would suggest there was a garden right here.
こういった2つのものがですね、ここに2000年前も庭園があったという、手がかりとなってくれます。
You can see here in front of the tomb the track where the large rolling stone would have been.
この丸い石はですね、想像で描いたものですけれども、その墓の入り口の前にですね、その岩を転がすのにちょうどいい溝が見つかっています。
This is an artist picture showing how the stone would have been.
まあ石はこれぐらいのものだったんじゃないかと想像で描かれたものですね。この丸い石は。
This is the layout of the inside of the tomb.
これが墓の平面図ですけれども、
1
のところが出入り口になっています。遺体はだいたいこの 4というところでですね、安置されていたはずです。右側ですよね、墓の。
Number six is called a weeping chamber.
この6番のところは、嘆きの部屋と呼ばれているところです。
And it's big enough for a group of people to come in at the same time.
何人もの人たちがですね、同時に入っていられるぐらいの空間があります。
So the layout of the tomb matches what we would expect from the Bible.
この墓のですね、平面図を見ても聖書の記述とですね、非常に当てはまるんです。
So if this is the right tomb,
もしこれが本物の墓だとすれば、イエス様のですね。
This is where Jesus' body would have been placed.
イエス様のご遺体はここに安置されたはずです。
And where he was resurrected from.
そしてそこからですね、蘇られたはずです。
So this tomb ticks all the boxes.
この墓がですね、聖書のすべての手がかりとぴったり合うんですね。
Now, there's one more important clue here.
もう一つ重要な手がかりがありまして、
And we're going to show a video that explains this clue.
その手がかりをについて説明してくれるビデオですね、皆さんにお見せしたいと思います。
Pilate told his soldiers to seal the stone.
ピラトは自分のその兵士たちにですね、この墓に封印しなさいと命じます。
So somehow these Roman soldiers sealed the door to stop it opening.
この墓を閉ざしてローマ兵たちがですね、そして何らかの封印を置いたわけです。
Let's go for a moment briefly to the city of Rome.
ちょっとだけローマを見てみましょう。
To understand how the Romans did things.
ローマ人がどういうふうに行ったかということを理解するために。
This is the Colosseum in the city of Rome.
これローマに今でもあるですね、コロセウムの場所ですね。
And it's interesting to see how the Romans constructed things using stone.
ローマ人がですね、石をどのように使っていろんなものを建設していったかっていう、ことをですね、見ることができます。
This building has been standing for nearly 2,000 years.
このコロセウム、この建物もですね、もう2000年ぐらい前の古いものです。
Despite all the earthquakes that they have in Italy.
イタリアを襲ったですね、地震とかにも耐えて、このような状態で残っています。
The reason is because the Romans locked the stones together using steel pins.
石を積むときにですね、古代ローマ人たちはですね、鉄のピンを使って石と石をがっちりつなぎ止めたようです。
Where I'm pointing here,
この指さしている場所、上の方ですけれども、
you can see enlarged here.
そこを拡大したのが右側の写真です。
And there is a steel pin here.
ここに、鉄のピン、釘があるんですね。
Joining the two blocks of stone together.
石の、ブロックをですね、互いにつなぎ止めている役割を果たしています。
And around the steel pin you can see lead, metal of lead, you know lead?
そしてこの鉄のピンの周りにですね、蓋がありまして。
This is part of a column.
Okay. 柱のこれ一部ですけれども。
The column was made up of sections.
石をですね、積んでいくつかの部分に分けて作られています。そして石と石を重ねていくときにですね、ここでもピン、鉄のピンが用いられています。つなぎ止めるために
they would cut a hole in the stone,
この石にですね、穴をくり抜きまして
and put the steel pin in there,
その中に鉄のピンを入れます。
And then put the top stone on top of that.
でその上にですね、石を積み重ねます。
Which would also have a hole cut in that.
その上に積む石にもですね、穴が掘られていまして。
And then they would pour hot lead, molten lead, down this tube here.
そしてこの熱いですね、蓋をですね、横から差し込みます。
And you can still see the lead there today.
鉛がですね、この現在でも見ることができます。
This is the other half of that column, like where the top stone has been taken off.
上の石をですね、取り除いたこれが様子です。
And you can see the lead here.
ここにですね、あの鉛の部分が見えます。
And in that square hole was where the steel pin was.
ここに四角い穴がありますけれども。
That is where somebody pulled the steel pin out.
これがですね、この誰かが鉄のピンをですね、抜いた跡なんです。
The reason this was happening was because when the Roman Empire broke up,
このローマ帝国がですね、分裂したときに、
and the invading tribes came down to Rome,
ローマにですね、まあ、侵略してきた部族がいました。
They wanted iron to make weapons.
武器を、彼ら武器を作るためにですね、鉄を必要としていたんです。
So they went to the Colosseum, and
ここでコロシウムに入ってきまして、
and they were chiseling out these steel pins.
石を削ってですね、鉄を取り出したんです。自分たちのですね、武器、剣やこの槍を作るために。
They found the Colosseum was a good source of iron.
コロセウムですね、鉄のこの材料がいっぱいあるということが分かったからです。
Now with that understanding,
そういった理解を踏まえまして、
we have a video clip to show how.The tomb in the garden was sealed.
このビデオの中にですね、どのようにこの墓がですね、封印されたかということも見ることができます。
Should we play that now?
いやいや、あ、その前にちょっとあの私役を間違えてしまったんですけれども、この鉄のピンをガチッと固めるために蓋じゃなくてあの鉛、溶かした鉛をですね、そこに流し込んで、それをが固めたというそういう方法が取られたということです。
Jerusalem is a focal point for three major religions. Behind us is the major symbol of the Muslim faith, the Dome of the Rock.
To the east of the old city, across the Kidron Brook, is the Garden of Gethsemane. In the shadows of this olive grove, 2,000 years ago, began the most significant events in history.
Matthew 26:36 tells us that Jesus came to the Garden of Gethsemane after he had the Last Supper with his disciples.We're in the Garden of Gethsemane area, and you can see these old olive trees here. These date back hundreds of years, if not thousands. And this is the area just beneath Jerusalem where Jesus came on that fateful night.
It was here, in the Garden of Gethsemane, on that fateful night, that Jesus was betrayed by one of his disciples.
It was in the Garden of Gethsemane that Jesus made the decision to go all the way and save the race of man. He prayed, "If it be possible, take this cup from me." But then he said, "Nevertheless, not my will be done, but thine."
To the north of the old city is another garden connected with the last days of Jesus' ministry on earth. In the bustling Arab quarter of Jerusalem, there is an oasis of peace, the Garden Tomb. Discovered in 1867 by a British general, an association was formed in Britain to purchase and maintain the property. On the property is an ancient Jewish tomb, dated by archaeologists to be from the time of Christ. It is hewn out of solid rock, and the tool marks of the workers are still visible.
Go in your heart and mind to the New Testament.
Now we do read in the New Testament that as the women were approaching the tomb, the first resurrection morning, the one question they had in their minds, above all, was an obvious one, but nonetheless they were asking themselves, who will roll away the stone? We're told Joseph's tomb was sealed with a great stone. Now,
this here is that tomb, a first century Jewish tomb, hewn into rock.
It once had a large rolling stone to cover the doorway, as the Bible describes. In all points, it precisely fits the tomb described in the New Testament that Jesus was placed in. Down to the smallest details, like the low doorway and the interior layout, it matches the Bible perfectly.
There's some wonderful evidence that this is the actual tomb of Christ. Of course, the crowning evidence is that it matches what the Bible says. This is the weeping chamber beside where the body would have lain. As you can see, this is large enough for a small group of people to come in, and that again fits the Bible clues. It would have had a door that would have gone from where the stone stopped here right across to this point here. That we know from some wonderful evidence, which we're going to talk about shortly, right here. John chapter 20, verses 11 and 12. But Mary stood without at the sepulchre weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre, and seeth two angels in white sitting, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus had lain. We can see here a place where an angel could sit, and on the opposite side, likewise, a place where an angel could sit. The doorway is just here. Someone could look right in the door and see just here where the body would have lain. This is the spot where Jesus' body was, and where Mary saw the angel sitting here, and over there, two angels. Two other significant discoveries on the property help confirm that this was a garden in the time of Jesus. One of the evidences that this was indeed a garden 2,000 years ago is this wine press, one of the largest in Israel. In the garden is an extremely large water system. We can see it down here. It's actually the third largest in Jerusalem. And here we have a picture taken from inside the cistern. You can see the size of it. This cistern dates back to Roman times. This cistern is at least 2,000 years old. That's another strong clue that this was a garden during the time of Christ.
The tomb itself is located very close to Skull Hill, which was known in biblical times as Calvary or Golgotha.
We're on the walls of Old Jerusalem, and over here there's a lookout point where we can see the eye sockets of Golgotha. Come and we'll show you that.
Behind us we can see the eye sockets that General Charles Gordon saw back in the 1800s. It was this that made him realize this is the real Golgotha right here.
Even after centuries of weathering, the skull face is still easily discernible. It was a very appropriate landmark for the crucifixion site that was here in Roman times.
Matthew 27:33 tells us, when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, where Jesus was crucified was near a place of a skull. In the cliff behind us, we see what General Gordon saw back in the 1880s, where the cliff had been cut through to make the quarry between here and Jerusalem. It exposed a skull face.
Still visible beside the tomb is an amazing piece of evidence. When the angel rolled the stone away from the door, the iron rod hammered in by the Roman soldiers was sheared off, and the remaining portion of it is still there today.
For years, Ron's critics stated that it was not an iron pin, but rather shrapnel that had lodged in the wall in recent times. It seemed to me that if the metal was of modern origin, an analysis of the object would reveal an alloy rather than the basic metals which were employed by the Romans.
With permission from the Garden Tomb Association, Richard was given the privilege to drill a small hole in the metal object and to collect the filings that were produced. Arrangements were then made for Hebrew University, Department of Earth Sciences, to analyze the sample by way of their scanning electron microscope.
A lot of it is rusty, but there are some good pieces of metals in that rust. We'll have to kind of put it out on something and pick out some small, you know, that's not rusty to look at.
In order to acquire accurate data, careful preparation of the specimen is an essential part of the process. Painstakingly, the samples were placed one by one onto an automatic stage and inserted into the sealed electron chamber for analysis.
Two types of detectors. We have WDS detectors, which are wavelength dispersive spectrometers. Those are those for boxes. And we have an EDS detector, which is this one, with the liquid nitrogen on it.
First, an analysis was performed on the central portion of the object.
Looking iron, isn't it? What's the other one right to the right of iron there? Two different irons?
Two pieces of iron.
Okay.
During preparation, The material from the inner and outer portions of the metal object had been carefully separated. A scan of the outer material yielded an important discovery. The material surrounding the central iron object consisted of lead.
The microscopic analysis revealed not a modern-day alloy, but rather the basic metals of iron and lead. After reviewing the findings, the Israel Antiquities Authority immediately pronounced the object to be an iron pin set in lead. It seems that in order to secure an iron pin in stone, it was common to cut a hole, fill it with hot lead, and then drive the pin into place. When the lead hardened, the pin was secure. We find that the Roman Colosseum was built in the same fashion, using iron pins set in lead.
They just found that exactly what you've said.
Yes.
There are two metals in there, and it's a familiar amalgam that was used in the time of the Romans.
So
it could well be. It is at least consistent
with
the tomb having been sealed and a guard set with some sort of pin or something there to stop the stone rolling away.
In Roman times?
Yes.
Thank you.
The first and the last, and it is possible, that Christians had come to use this, perhaps for the purpose of burial, but others suggest perhaps for adoration or for the purpose of worship, in which case there may even have been a church built over this area at some point in time. We can see that it's very possible there was a covering or a rooftop over this area, so that again is a possibility. If it was used for worship, perhaps we would even have a foot washing station here.
The section on the left is what is called the weeping chamber, where people would gather to mourn and to prepare the bodies for burial on the right-hand side. The graves are on the right.
Yeah.
During the Byzantine period, which is about 324 to 640, but during that period, this was an area that was used for Byzantine worship, and all the evidence is there for that.
Right.
The heart-shaped baptistry, the gully taking the water away, and the foot basin here, and, you know, the place for beams and supports for arches, all indicate it was a covered area. It was a church.
Thank you. This tomb fits all the clues in the Bible. The evidence speaks volumes that this is the genuine tomb of Christ. Alright, well, I hope you enjoyed the video.
ビデオをお楽しみいただけましたでしょうか?
And you saw a little picture of Jerusalem there, or a sample of Jerusalem.
エルサレムの一部が、の写真がありましたよね。
And how the remains of that iron pin that was used to seal the tomb,
この墓を封印をしたこの跡まで残っていましたね。
Is still embedded there beside the door.
このドアがあったところのですね、そばにこの封印の跡が残っています、今でも。
Now, just to finish off, I have a few slides.
最後にこのいくつかスライドを見せて終わりたいと思いますけれども。
Do you remember when the woman went back to the disciples to say Jesus was alive?
イエス様がよみがえられたと女たちがですね、弟子たちのところに報告に来ました。
And the disciples did not believe them.
弟子たちは信じませんでした。
Let's continue that story here on the resurrection day.
その復活の日のですね、まあ、続きのお話ですけれども。
It says two of them went that same day to a village called Emmaus.
この日二人の弟子がエルサレムから7マイル、12キロばかり離れたエマオという村へ行った。
And Jesus himself drew near.
イエス様ご自身がですね、彼らに近づいていかれました。
And went with them.
そして彼らと一緒に歩いたんです。
It says, however, their eyes were holden that they should not know him.
しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかったとあります。
マ
ルコによる福音書によるとイエスは違った、つまり姿を変えてですね、彼らの前に現れたとあります。
So somehow we don't know how Jesus disguised himself.
何らかの方法でですね、イエス様は、まあ、変装をしておられたと思われます。
And you'll see why in a second. You'll understand why.
その理由がすぐにわかりますけれども。
He asked them, "What manner of communications are these that you have one to another as you walk and are sad?"
で、イエス様は彼らに尋ねるわけですね。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことですかと。
And they asked him, "Are you only a stranger in Jerusalem?"
あなたはエルサレムに、いなかったのですかと。
And you don't know
what... 弟子たちが尋ねます。
Sorry. And you don't know what's happened?
まあ、エルサレムにいながら何が起こったかわからないんですかと言いました。
Haven't you heard about Jesus of Nazareth?
ナザレのイエスのこと知らないんですか？
Which was a prophet.Mighty indeed.
あの方は神とすべての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でした。
So now the disciples were calling Jesus just a prophet.
ここでですね、弟子たちがイエス様のことを単なる預言者と言っています。
And they talk about how the rulers delivered him to be condemned to death and crucified him.
祭司長、役人たちによって死刑にされたと言いました。
And they said, but we hoped.That it was he who should redeem Israel.
私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていましたというわけです。
Can you see what they're doing here? They call him a prophet.
ここのどういう状況かご覧になれますでしょうか。まずイエス様のことを預言者と呼びまして。
Sure, a mighty prophet.
まあもちろん大預言者でしたけれども。
But they saying we thought he was the The Messiah. We thought he was the Messiah.
彼がメシアであると思っていたのにということです。
But he was crucified. So
therefore... なのに十字架につけられて死んでしまった。
And then they talk about the women who went down to the sepulchre.
そしてこの二人の弟子はですね、墓に行って見てきた女たちの報告をイエス様に話すわけです。
And they had seen angels.
そこで天使たちを見たと。女たちが言ってると。
That said he was alive.
そして天使によってイエスは生きておられると言われたと。女たちがそのような報告をしてきたというわけですね。
And then Jesus said something to them.
それからイエス様が彼らにこのようなことを言われます。
He said, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken.
ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
それからモーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。
So as they were walking, he gave them a Bible study.
歩きながらですね、イエス様が弟子たち、二人の弟子にですね、聖書研究をしてあげたんです。
He was proving.Who he was from the Bible.
聖書からご自身がどういうものであるかということを証明していったわけです。
Now, if he hadn't disguised himself,
もしイエス様が変装しておられなかったとしたら、
and had appeared to them,
そのまんまの姿で彼らの前に現れたとしたら、
they would have said, "Ah, it's Jesus.
イエス様、
He's alive.
生きておられるんですね」と言ったことでしょう。
And there would have been no Bible study.
聖書研究の、まあ、出る幕はなかったはずです。
But Jesus disguised himself so that he could first show them from the Bible who he was.
しかしイエス様はですね、この聖書から自分がどういうお方かということを示すためにですね、姿を変装して彼らの前に現れたわけです。
He wanted them to trust the Bible before they even trusted their eyes.
彼らが目で見て信じる前に聖書の言葉から信仰を持つようにイエス様は望まれました。
And there's a lesson in that for us today.
それが今日の私たちにも教訓を与えてくれます。
Satan in our day may do miracles that will impress many people.
多くの人にですね、感銘を与えるような奇跡をサタンも起こすことでしょう。
For example, one day Satan will appear on earth looking like Jesus.
ある日、サタンはですね、近い将来、イエス・キリストを装って人々の前に現れることでしょう。
People's eyes will tell them this is Jesus.
目で見たらですね、もうどう見てもイエス様そのものなんです。
But Jesus has told us, should we say to trust the word first?
見たものを信じる前に、まず神の言葉に根拠を置いて、そこから信仰を持ちなさいとイエス様は言われました。
Somebody may see Satan looking like Jesus.
誰かがですね、イエス様のようなサタンを見たとしたら、
And they will come to us and say, Jesus is here.
誰かがその人が私たちのところに行って、イエス様あそこにいますよと報告したとします。
What did Jesus say we should do if anyone comes to us and says Jesus is here?
イエス様はそういう状況のもとどうすべきだとおっしゃいましたか?
He says, believe it not.
信じちゃいけないよと。
Because when Jesus comes, every eye will see him.
実際にイエス様がおいでになるときはすべての人の目が見るであろうと言われました。
Nobody will have to come to you to say Jesus has come and you missed it.
イエス様もうおいでになってるよ。あなたまだ見てないのかという、そういう状況ではないんですね。
So the lesson is we must believe Jesus' words and hear before we believe our eyes.
私たちは目で見たものを信じる前にですね、神の御言葉をまず信じるべきであります。
When Jesus went in for a meal with these two disciples,
二人の弟子たちとイエス様は食事をしておられた時にですね、
Then their eyes were opened.
その時に彼らの目が開けました。
After he had had the Bible study on the road.
聖書研究の後でした。
So the listeners, we must believe this first and foremost.
まず、そしてこれが最善のものとして私たちは神の言葉をですね、信じなくてはいけません。